はい、ということで、コミュニケーションの2回目なんですけれども、お金と運は人が運んでくるということは、人とやっぱり仲良くコミュニケーションを取ってシナジーしていかなきゃいけない。じゃあそのために会話ってどう、コミュニケーションってどうしていったらいいのっていうのが今回の音声のテーマでございます。で、最近あったのがですね、経営者の集まりというか、私自身は経営者どころか、起業家のままですけれども、もう会社というもの、組織というものを経営されている方と、たまたま懇親会で同席することがあったんですね。で、そもそもですね、私からそのお二人には声をかけようなんて1ミリも思ってなかったんですよ。なんでかっていうと、やっぱりその、本当に全般的に大先輩なので、人間としても、つまり年齢的にも大先輩だし、起業家としても大先輩だし、経営者としても全然先を行かれてる方なんで、私がちょっとお声掛け、そのご挨拶ならまだしもですけれども、お声掛けするのはなんかちょっと微妙かなと思ったんですね。だけども、向こうからお声掛けいただいて本当にありがたい限りで、なんていうのかな、こう身が引き締まる思いだったんですけれども、言ってしまえばですね、そのお二人の方がですね、もう経験も何もかも豊かなわけで、こちらからですね、お伺いを立てなくてはいけないような立場なんですけれども、たくさん質問をしてくださったんですね。横山さん、なんかどういうことやってるんですかとか、どういう状態なんですかとか、それはなんでそう思ったんですかとか、本当にびっくりするぐらいご質問いただいて、で、やっぱ人間というのはですね、質問いただくと、もちろん根掘り葉掘りじゃない質問ですよ。なんか言いたくないのに散々なんか根掘り葉掘り聞かれたみたいな、そういうことではなく、本当にこう喋りやすい質問をしてくださるんですけども、そういうね、いい質問してくださると、本当にこうどんなに気分が下がっていても楽しく喋ってしまうんですね、いろいろわーっと。で、気がついたらめっちゃ仲良くなってると。で、向こうはですね、たくさんこちらに質問してくださいながら、もちろん私の場合はちゃんとご質問も返すんですけども、ちょいちょいご自身の情報を嫌ならないように入れていただいて、本当にコミュニケーションうまいなというふうに思いましたね。そのお二人と私と、もう一人脇にですね、少し、起業家としての経験は少なめ、浅めの方がいたんですけども、その人はですね、あんまりそういうの経験がないのかよくわかんないんですが、そういうふうに諸先輩方がですね、質問してくださると、もう朗々と喋ってしまうんですね、自分の話を。だけどやっぱりその向こうはですね、話すきっかけとして質問してくれてるわけなんで、質問されたからといってなんか永遠喋り続けるのって、私はちょっと無礼なんじゃないかなというふうに思うんですけども、ある程度ちゃんとお話をして興味を持っていただける内容を提供したら、こちらからも、かぶせてご質問するのが、いいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、そこら辺は具体的な話なんですけども、非常にその姿勢に感銘を受けまして、なんでそんなに、いろいろお話を振ってくれるんですか、なんでそんなにお話上手なんですか、いっぱいお話ししてしまいましたっていうふうに質問したところですね、二人とも真顔で、真剣な目で即答でですね、声を揃えて知りたいからっておっしゃってたんですね。単純に知りたいって、なぜかっていうと、世の中のこと全部興味津々で、目の前にいる人にもすごく興味津々だから、普通に知りたいだけですって言われて、はぁーって思いましたね。要は損得ないわけですよね、本当に。だからこの、会話は非常に勉強になりました。で、話戻しますけども、運とお金は人が運んでくるという話ですけども、それがね、やっぱうまく回ってる方って同じなんですよね。同じこと言うんですよ。単純に知りたい、興味があるって。だから全然そのなんていうのかな、自分よりも言ってしまえば格下とか、全然その共通の話題がなさそうな人でもいろいろ質問して聞くし、話をね、途中で遮らないんですよね。最後にちゃんと聞く。で、なんかそのお二人のうち一人はですね、結婚ができない、異性とのお付き合いができない人に会話を教えるっていうのが専門の方なんで、もちろんお上手だったわけなんですけども、もうとにかく女性の話は最後まで遮らないで聞くっていうのが徹底されてる方だったんで、話してる側はもう愉快になって喋っちゃうわけですね。で、その方に伺ったんですけども、男性、女性もなんですけども、コミュニケーションが下手な人ってなんかこう話さないっていうイメージがあるじゃないですか。なんか 例えばみんなで集まってても全然喋んないとか、話振られても面白いこと言わないとかあると思うんですけども、それだけじゃないというふうにそのご専門の方言っていて、コミュニケーションが下手な人2つパターンがあると。1つはさっき言ったみたいに喋れない人、もう1つは喋りっぱなしの人ってやっぱ言ってましたね。自分の話をダーってしてしまう人で、やっぱその一方的に喋られると周りっていうのは聞くだけになってしまうんですよね。だからコミュニケーションが成り立たないわけです。でそういう人なんかやっぱ自信がないから喋っちゃうらしいんですけども、そこら辺はね気をつけた方がいいかなというふうに思いました。すごくシンプルなことですよね。運気を上げるためにって言っていろんな商品とかコンテンツが売られていますよね。でなんか宇宙とつながる方法って言ってますけど、宇宙とつながった方がいいんでしょうけども、まず目の前の人にシンプルに興味を持つっていうのはすごく大事なことだなっていうふうに思いました。なんていうのかな、スッと仲良くなれるんですよね。スッとね、なんかこう打ち解けたような気がするし、次またこう会いたいなって気持ちになるわけなんで、ここら辺はよく研究した方がいいかなというふうに思います。ちなみに私がですね、大学生の時に、地元のミスタードーナツでバイトをしてたんですね。で、休憩はちゃんとあるので、休んで、ドーナツ、揚げたてのドーナツを食べるわけなんですけども、おかげでですね、顔中ニキビだらけになって大変だったんですけども、裏方にいる時ですね、やっぱモテない人で自分の話ばっかりしてるんですよね。ちなみに私はその時大学生で大学院の入試の勉強とかしてたんですけども、味噌で働いてる方は、平均学歴最終学歴が高卒で、数名中卒の方もいらっしゃいましたね。で、結構ヤンキーな方が多くてですね、序列が大変だったんですが、その分何か問題があった時には必ず兄貴分が出てくれるんで楽といえば楽でした。変なお客さんがいたりすると、すごいなんかこう文句とか言われたりすると、後ろに戻って店長に、こんなお客さんがいるんですけどって言うと、うん、俺が行くって言ってもコテンパにしてくれるんですね。いろんな覇気で。なんで、それは良かったんですけども、やっぱ基本的にそのコミュニケーションが、あんまりうまくない人がやっぱ多かった印象なんですね。もちろん、学歴とか、経験に関係なく、コミュニケーションが上手い方もいらっしゃったんですけど、少数派で、やはり皆さんどっかこう自分の話を仕切ってしまうか、全く喋らないかっていう極端な例が多かった気がします。で、ただこれはですね、高学歴なところに行っても同じで、そうですね、結構その私は大学院の時にインターンシップとかいっぱい行ってたんで、いろんなその各国っていうか、日本のですね、全国から学歴の高い子たちが集まってああだこうだするんですけども、やっぱそこでもですね、自分の話ばっかりしてる子ってすごく多かったんですね。でその話をですね、先ほど出てきた婚活支援の会話術をされてる方に言ったら、その方の学校もですね、半分が、低所得の方で、その低所得の原因はコミュニケーションの方ですね。要は、女性と喋りたいとか男性と喋りたい以前にですね、職場でのコミュニケーションも、家庭でのコミュニケーションもうまく取れてないがゆえに、結果的に、学歴が高くならず収入も低い方と、一方でもう、中央省庁に勤める超エリートの、俗に言うエリートと言われている人たち、これが半々で生徒にいらっしゃるということでした。なので、やっぱね、学歴関係ないわけですよね。大事なのはやっぱコミュニケーションを円滑に取ること、それによって人との、つながりがボンボンボンボンできていくので、そういった中で、運とかお金が流れてくるんだなということを非常に実感した、飲み会でした。ちなみにその、興味が単純に人のことを知りたいからだよって言ったお二人はですね、お車は、普通にやっぱベントレーとか、ポルシェ、あと何でしたっけ、なんか歩く不動産、走る不動産って言われてる車ありますよ、フェラーリに乗っていて、でも服はもうやっぱもう見るからに高い感じで、本当にお金がある時間もあるっていう感じがいたしました。本当に人がね、運とお金を運んできた結果なんだなっていうのをすごく感じたんで、ぜひ参考になさってください。以上です。